ゆるっとふわっとイングレス始まりました。ほぼ月刊イングレスです。
この番組は2人が興味ある話題をゆるくふわっと不定期にお送りする番組です。福島から忠信が、
長野からずくなしがお送りします。お久しぶりです、
はい、お久しぶりです、
はい、
ほぼ月刊のイングレスです、
はい、どのぐらいほぼ月刊だったっけ。結構空いたほぼ月刊でしたけど、
ちょっと強めのほぼ月刊ですね、
強めのほぼ月刊で、はいはい、ありがとうございます。
強めの月刊です。
あのツイッターのアカウントの名前をちょっと変えまして、なんかイングレスプライムとかいうのがちょっとリリースされるようなので、
はい、
はい、ほぼ月刊
イングレスプライム、
イングレスプライム、はい、
はい、イングレスプライムご存知ですか。
全然知らないです
私も知らないです、
うん、とりあえず便乗しとこうと思って。
なんかそうですね、うん、はい、なんか同時並行でやっていくって話もありますよ。
あ、そうなんですか。
なんか最終的に、なんかウォッチしてないんで分かんないんですけど、
うん、
最終的にイングレスプライムに統合していくけど、
うんうん、
最初は並行するかもみたいな。
そうなんだ。それは知らなかった、
だからなんかこうベータ版でやるとかになったら、一からなのとか。
あー、なるほどね。それはそれで楽しそうですけどね、
まあそうですね、
うん、
でもそうなるとあれですよね、こうじゃあベータ版を終えますって言った時に、
うん、
プライムと、うんうん、無印と、
あの
ベータがどうなるんだとか。
確かにね、うん、確かにそれはあります。
俺は無印残りたいんだ、やめるなとか言う人が出てきたりとか、
なんか選べるとかなりそうな気もしなくもない
それだとややこしくないですか、
うん、まあそしたらその時でもう知らないみたいな
結局こうイングレス無印に残る人と、
うん、
プライムになる人とみたいな、こ
うなんか分かれちゃうみたいな、うん、
はい、なんか結局共倒れとかにならなきゃいけないなっていう
まあ大丈夫だとは思いますよ、まあ、なんかうまくやるんじゃないですか、きっと雑
そうですね、
はい、
まあうまくやってくんないって感じですね、う
ん、ですね、そんな感じで、ちょっと私屋外なのでちょっとガサガサしますけどよろしくお願いします。
この寒空の中、屋外で、
はい、すげえ寒い
されてるんですね、
はい、
風邪ひかないように。
ありがとうございます、
はい、では最近なんか、
はい、
いかがですか。
活動量計をですね、活動量計を買ったというか、はいはい、ちょっとゲットしまして、
買ったんじゃないんですか。
買ったんじゃないんですけど、
ちょ
っと人からプレゼントをあげたらプレゼントが返ってきたっていうのでちょっともらいまして、ファーウェイの、なんだっけ、ファーウェイバンド2プロ、
ファーウェイバンド2プロ、
はい、最近ここ1週間ちょっとぐらいかな、ずっとやってるんですけど、いいですね、すごく活動量計、
ファーウェイバンド2プロ、
でファーウェイバンド2プロすごいなって、まあ、すごいなっていうのがあるんですけど、前、いくつか前の話で忠信さんが持ってる活動量計の話、ガーミンのやつの話を
ガーミン、
ね、したんですけど、
ビボスマート、HRJ
プラスとかだっけ、
HR、
あれでなんかあれっぽいような感じなんですよ、見た目は。
見た目もなんか機能もそっくりですね。
結構そっくりで、でも価格がですね5000円ぐらい安いんですよ、ガーミンのと比べると。
そうです、
ね、1万円ぐらい、
こっちの方が1万円を切るぐらいですね、うん、今アマゾン
で。で1個ちょっとすごいなと思うのが、単体で GPS が入ってるんですよ。
おお、
なんでスマホ持って、
確かに GPS なかったですか、ね、
そうなんですよ、スマホを持ってなくてもその身につけて歩いたり走ったりするだけでもうトラッキングしてくれるんで、それが非常にいいなと、
うんうんうん、
ここ歩いたよっていうのが分かるだけなんですけど、それは結構いいなとは思ってます。であとは心拍が取れて、であと睡眠記録が取れるんですよね、つけて寝てると。 それもあちょっと今日早く寝なきゃとかってなるので、まあ確かにこれ健康にいいかもしれないと思ってます最近。
これあの早く寝ろよとか通知来たりするんですか？
通知は来ないんですけど、なんかいつ寝てでいつ起きたでその睡眠の質がその深い眠りだなんだとかっていうのも分かるんで、でスコアが出るんですよね、うん、深い眠りが何パーセントだから何点とかで睡眠の全体の質が今日は何点でしたとかって出るので、やっぱスコアが出るとちょっともうちょっと頑張ってみようかなってなるんですよね。
点数上げようかなって、
ね、そうだから最近ちょっと健康な睡眠を目指しています。早く寝たい。
早寝早起きですか？
まあ、早く寝ればいいわけじゃないんですけどね。
まあそうですね、
まあ、そんなこんなで、まあ、健康っていいことだなと思いました。
これそうですね、確かにこの安いですね、ガーミンのやつが今見てみると、ビボスマート HRJ ってやつですけど、まあ、私がこの間お話したやつ、これが、今アマゾンだと 13,198 円、
税込みだと1万5000円しないぐらい。
これ定価って今あるのか分かんないんですけど、参考価格は1万9801円になってますね。
あ、そんな高い。確かでも1万5000円前後だったような感じでしたけど、
まあ、もう私も多分1万3000円ぐらいで買ったような記憶がありますね、アマゾンですけども、でファーウェイの方がファーウェイバンド2プロ9690円、
そうですね、ギリギリ1万いかないぐらい、
そうですね、
なんですごいおすすめですね。これは
これちょっとお買い得ですね。
お買い得ですね。で、あのもともと最近持ってるのがファーウェイ の P10 ライトなので、スマホが、はいはい、それも非常にいいなと。でそのそで、ね、P10 ライトにもともと入ってるそのファーウェイヘルスだったかな、ヘルスケアだったかなとかっていうアプリと、まあ、連携してあの、まあ、記録とかも全部取っといてくれるんで、
はいはい、
便利だなと思ってます、中華スマホいいなっていう感じですね。
ファーウェイ最近あれですね、
そういいですね、こうやって囲い込まれていく
ですね、囲い込まれて、これあれなんですよね、その活動量計をやり始めると、その活動量計の記録アプリっていうんですか、あれにあの囲い込まれていくわけですよね。
そうですね、だからそのアプリを使えるスマホじゃないと変えられないっていう。
そうなんですよね、で私もガーミンで、まあ、見てて、なんですけど、ガーミンに対応した体重計とかやっぱ欲しくなりますからね。
ああ、そうですね、なんかあの体組成計っていうんですかね、あれもやっぱ欲しくなりますね、
欲しくなりますよね、
まあ、あるにはあるんですけど、うちにあるのがタニタのやつで、
はいはい、
それが連携できるんだかどうかちょっと調べてないんですけど、多分できないんですよね。
あ、なんかでも、こう最近の Bluetooth とか Wi-Fi がついてるやつだと案外いけちゃったりするのもあるらしいですけどね、
まあ、調べればもしかしたらできるのかもしれないんですけどね、できたらいいなっていう、
やるにしても手入力っていう手間はなんかこう耐えられないっていうね。
わかります、すごく超め
ん
どくさい。
で、何回か前にこうアップルウォッチを買ったっていう、まあ、前回ですかね、話をしたと思うんですけど、
はいはい、
で結局ガーミンの方がいいかななんて言ってたんですけど、あの結局今何をつけてるかっていうとアップルウォッチをつけてますね。
そうなんですね、なんで何の理由でそっちに今つけてるんです
か？何の理由というか、あの一番はあれですかね、あのアップルペイ、
アップ
ルペイっていうとあれなんですけど、
そうですね、
あのお財布、まあ、スイカとか、
そうですね、
まあ、ID とかなんですけど、まあ、私あのスマホのメインに使ってるのがドコモなんで、ドコモが結構 ID を押してて、あのコンビニとかでも ID 決済ができてしまうんで、
あ、それはでもそっちの方が便利ですね。
そうなんです、結局財布なくてもあのアプローチさえあればなんかこう決済できちゃうっていうね、これがね、体験してみると結構便利で、
そうですね、
そうなんですよ。1個だけちょっと小さな不満があるとすれば、
はい、
あのイオンの決済の装置とあのアプローチがどうもなんか相性が悪いらしくて。 このそこで手間取る
あでもちょっと和音系 の, あの決済ってちょっといまいちですよね。
あそうですか、
うん、そんな気がしますね。
それしかやったことないんであれなんですけど、
であのそう最近あの全然ちょっと話が別の話なんですけど、あのマネーフォワードって、
あ
の
あ、はいはいはい、
なんていうの、資産管理アプリっていうのかな、あれで最近ちょっと資産管理というか、はい、まあ、ちょっと入出金管理をしているんですけれども自分で、であのなんだっけ、電子マネーとかあの銀行口座の引き落としとか全部あれデータ取ってきて、そこで自動的に同期してくれるんですよね、データにしてくれて、
はいはいはい、
で和音だけなぜかそのちょっと同期が遅くて、でしかも買ったお店がなんかすごいざっくりしか出てこないんですよね。なんかそれがちょっとうーんってなる感じですね。
でもそこ行くとあれですよ、あの一番あのちょっとどうかなと思うのはスイカですよ。
あそうなんですか。
スイカはあの買ったお店とかそういうの一切なくて、あの物販しか出ない
ですね。結構雑ですね。
まあまあ元々がそのなんていうんですか、電車に乗ると多分どこどこ感とか出るんでしょうけど、あの自販機でスイカで買ったとか、あの、うん、どっかでスイカ決済でご飯食べたとか、まあ、買い物したっていうのはみんな物販しか出ないです。
すごいすごい雑な。
ざっくりともう電車に乗ってる以外はもう分類する気もねえぞぐらいの。
そうか、はい、でもそれ考えると、ね、エディを使ってるんですけど普段いつも、
はいはいはい、
エディがやっぱ一番楽なのかなって気はしますね。
まあ、エディは老後ですもんね。
そうでも、まあ、電子マネー系はちょっとやっぱ動機遅いんですけど、やっぱ管理はエディの方が楽なのかなって気はします、はいはい、自分が持ってる中では。
なるほど。
最近ほとんど現金使わないですね。
あそうですね、現金使うと、分かんなくなるんですよね。
そうですね、あの手入力が嫌だからっていう。電子マネーかクレジットカードしか使わないっていう。
一応あのマネーフォワードにもあのざっくりその現金で払った分を推測してくれるみたいな機能がついてますけどね。
あそうなんですか、知らないそれは。
なんか差分をうまいことやって、ただやっぱりなんかあんまりうまくないみたいですね。
そうですよね、
まあそりゃね、あのどうやって把握するんだっていう話なんで、あの、まあ、マネーフォワードに罪はないような気がするんですけど。
そうですけどね、
はい、
例えばその決済関係だとあのソニーのスマートバンド、あの決済となんか通知だかだけ4つぐらいかなっていうのが、ええ、なんか機能がついたスマートバンドがあったような気がしますね、はい、なんかあれもちょっと気になるなと思ったんですけど、はい、あの時計のバンド交換するとそこに電子マネー機能がつくみたいな感じだったような気がします。
ありましたね、あのバンドに仕込んでるやつですよね。
そうですそうです、あれもちょっと気になったなと思ったんですけど、
あれは頭いいなと思いましたね。
ですね、なんか今と使ってる時計交換したら使えちゃうみたいな、
バンドにってことですもんね。
そうですね、なんかあの
なんかやっぱ一番思うのはそこなんですよ、うん、なんか結局ガーミンとアップルウォッチどうしようかなって言った時に、あの片手にジャラジャラつけるか両手につけるかみたいになるじゃないですか。
あですね、私あの腕時計、前つけてた腕時計とあと数折り時計つけてますよ、左手に。
ああ、じゃらじゃら派ですね。
じゃらじゃら派ですね。なんか結局時計もつけたいし、あの普段仕事してると袖をわざわざめくって時計見るのがなっていう、で心拍取るのにちょっとあの深めにつけないといけないんですよね、数折り時計。それでいちいちめくるのめ
ん
どくせえなってて、で結局時計つけてるっていう。
なんか結局スマートウォッチみたいなのもいっぱいいいのがあるんですけど、
うん、
このさっきの囲い込まれる問題と
ですね、
あのどれを機能によって使い分けたいみたいなのがあると、
うん、
あのスマホと違って一番の問題がこの腕っていう一等地を奪い合わなきゃいけないっていう。
そうなんです、腕2本しかないしっていうね。
そうなんですよね。
あと
なんであのちょっと
ですよね、ああいい先いいよ。
あのバンドにアップローチのバンドに、あれアップローチのバンド変えられるんですけど、あの自作してる人とかもいて、いっそこのバンドにガーミンの、あの ビボスマート HRJ ですか、これ仕込めないかなってちょっと考えた時ありました、ね、
へえ、あ、それを分解してつけてみたいな。
そうすれば1本で済むじゃないですか、ね、分解してつけて1本で済むじゃないですか。
なんかすごいキメラみたいなことになりそうですけど、
まあまあ、まあ、ただこのガーミンのやつ、まあ、ファーミンのやつもそうだと思うんですけど、一番のちょっと、まあ、いまいちポイントってわけじゃないんですけど、
ええ、
これちょっと扱いづらいなっていうのは厚みがあるんですよね。
ああ、なるほど。
厚みがあるとこうワイシャツとか着てるとこうなんていうんですかね、こう袖に入りづらいというか、こう出っ張りがちょっと使いづらいみたいな。
それはありますね。あのすごいゴワゴワする。なんてなって。であとあれなんですよ、
ちっちゃいんでいいんですけど ね、
あの女性の場合はスマートウォッチ欲しいんですけど、はい、結構スマートウォッチってあの、盤面っていうか、なんていうの、あのでっかいじゃないですか、結構そのなんだろう、
どこがですか、
なんだろう、あの画面がっていうんです
かね、バンドが、あ、画面がですか、
そう、画面が結構でかくて、で多分あの女性の腕に大きさが合わないんですよね、はい、であのデザインとかそのバンドとかその縁のデザインとかは女性向けなんだけど、うん、画面の大きさがでかすぎて腕に合わないっていうことが結構あって、
確かに、
でスマートウォッチ欲しかったんですけど、それを考えた時にこれ絶対自分に合わないなと思ったんですよね。でそれで結局活動量計にして、で今までつけてる腕時計もつけてっていうことになってるんですけど、
うんうんうん、
その辺があるんで、なんかこう女性がつけてもいいようなスマートウォッチみたいなのがあると嬉しいなと思うんですけどね、その大きさ的に。
確かに、なんかそこ行くとやっぱソニーのやつはうまいですよね。
そうなんですよ、だから今までつけてるお気に入りの時計にバンド交換して、で電子マネーとかついちゃうっていう、それはすごいいいなと思いました。
バンドに仕込むっていうのはやっぱかなりいいなっていう感じしますね。
あれはすごいよくできてると思います。
あのその本体がでかい問題の話をすると、あの、はい、小さいやつで女性向けっていうのを作れば作れるんでしょうけど、
うん、
そうするとあのスマートウォッチとしてのその小ささはどうなのっていうことにもなりかねないんで、これ難しいですよね。
情報量の問題ですよね、その小さい画面の中でどう大丈夫なのっていう。
そうなんですよね、はいはい、
難しいですね。
難しいですね。これはまあいろいろ使ってみながら囲い込まれたりしながらまあ試していくっていうところかなという感じですかね。
はい、そういう感じですね。ちょっとしばらく私はジャラジャラ系で運用します。
なんか活動量計つけてあのこうイングレスに行ったりとかしてるらっしゃるそうで。
行ってらっしゃるというか、つけて嬉しくなってイングレスに繰り出して、その後寒くなってしばらく行ってません。
あの張り切りすぎてあの嫌になるパターンですね。
まあ、それも あれなので、ちょっともうしばらくして暖かくなったらあのまたやろうかなと思ってます。
このあれですか、あのファーウェイの方は、はい、あの1日どのくらい歩けとかやっぱ出てくるんですか。
あの基本的にはそのファーウェイ そのヘルスアプリの中で自分が設定した歩数とかですよね、やっぱり。
ガーミンのやつはあの前日 あの目標とその達成度を見て次の日変えてくるんですよね、勝手に。
あ、やっぱその辺はやっぱガーミンって感じなのかな。
そうかもしれないですね。まあ、最近アップルウォッチもそんな感じですけども、あの例えば1万歩って出てると、
うん、
達成すればそれなりにこう次の日は目標を上げてくるし、全然達してなければこうちょっと下目のやつを提示してくるんで。
あ、そうなんだ。なんか特別、はい、でも目標とかって見てない気がする。あの Google のなんかあのハートマークのアイコンのやつ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あれで、
はい、
あれでなんかこう何歩歩きましたみたいな通知が来て、あ、歩いたんだなと思っただけで、結局そのイングレスをやった日に目標達成しましたっていう通知が来て、それ以降は目標達成をしてないので、まあ、結局どうなってるのか自分では分かってないっていう、とりあえずつけて喜んでるだけなんですよね、とりあえずは。
あ、なるほどなるほど。あ、なんかそういう話聞くといろいろ使い分けてみたい気がしますね。ガーミンだと、ね、当たり前の機能が実は他のはそうじゃなかったりするのかな。
そうですそうです。なんかその辺の比べたりとかはちょっと面白いと思います。
まあ、そうなるとますます両手に3つずつつけるとかいう話になりかねないんですけど、
もうじゃらじゃらどころじゃない感じになります。
なんで一時期本当に検討したのが足首につけられるやつあったんですよ。今あんまり見かけないですけど、表示部分もほとんど LED のランプぐらいで、だから睡眠とかそういうのも足につけとけば測ってくれる。
ああ、それはでもいいかもしれないですね。足は。
そうなんですよね、
最初ちょっと違和感ありそうだけど
ですね。まあ足だとっていうところですけど、ただ外れてそれが本体の部分が、
ほ
んでさらに首から紐で下げても OK だよみたいな。
へえ、首に、
首にアクセサリー的にこうつけといてもいいよみたいな。
ネックレス的な感じですね。
いや、そうなんですよ、はい、なんか腕以外につけられるやつって結構なんかないかなっていう気もしますね。
うん、確かにそれはもうちょっとあってもいい気がしますね。まあ、腕の方がいろいろ見やすいのかもしれないですけどね。なんかその用途を限定すれば足とか首とかでもいいのかなって気はしますね。
ほぼ月刊イングレス。
最近は引っ越しをして一緒に住んでる人がゲームをすごいするんですけど、私もちょっとゲームを、まあ、その影響で始めて、その人が買ったゲーム、その人ってまあ彼氏ですけど、彼氏が買ったゲームを自分でやらせてもらって、私の方がハマってやってるっていう現象がちょっと起きてまして。
ほう、それものは何ですか。ものというか、
PS4 ですね。 PS4 の、
ああ、なるほどなるほど。
なんか恐竜がいる世界でサバイバルするゲームがあるんですけど
またすごい設定ですね。それも
恐竜がなんかすごい子供からの時から好き でそのゲーム、アークサバイバルエボルブドっていうゲームなんですけど、なんかあんまり、ほうほうほう、なんか広告とか出てなかったらしくて、あんまりやってる人がいないような話を聞いたんですけど、すごい面白いんで、おすすめです、おすすめです。
あれですか、
はい、
なんていうのかな、スタンドアローンでやるんですか。別に
スタンドアローンだったり、基本的にはネットワークつなげないとできないんですけど、けど一人でできたりとか、あとはサーバーを立てて仲間でやったりとか、あとは対人戦ができ、対人戦っていうか他のプレイヤーが殺せるっていうか、
何が戦うんですかそれ
そのプレイヤー同士で殺し合うっていうのができるっていう、
結構物騒ですね。
そうなんですよ。で、私は他の人とやったりするのはあんまりいいと思ってるので、自分一人でやってるんですけど、たった一人で恐竜がいる世界に放り込まれ、でそこでこう恐竜を倒したり、恐竜と仲良くしたりしてます
それなんか目的っていうか何なんですか。
目的は何ですかね、生き延びるっていうだけですね。
あ、
なんで何やっても自由っていう。
なるほど、
だと思ってます。
いろんなことして楽しむっていう
楽しみ方多分いろいろあるんだと思うんですけど、私は生き延びて悠々自適な生活を送っています
恐竜と
で、最近ですね、最近来月3月かな、3月の頭に、HTC Vive かなんか、VR でそのアークのシリーズが出るって言って、ちょっといいなと思ってます。
それ相当ちょっとフォーラーになりそうですね。
多分すごいでかいなっていうのを感じたいだけなので、多分そこでゲーム自体はできないと思うんですよね。戦ったりとか、うわでけえ怖いからやめよう、やっぱ画面の方がいいやってなると思います
ちなみにそのバイブってどのぐらいするんですか、値段。
バイブはですね、ちょっと自分では持ってなくて、実は自分の職場にありまして、
はい、
まあ、どんな職場だって話になるんですけど、まあ、それが、まあ、職場で買ったんで金額は分かんないんですけど、なんだっけな、そのマシンも全部合わせて揃えると多分50万近くするんじゃないかな。
うひょー、
そんなしないかな。
結構しますよね。
うん、まあ、だからちょっと個人で買うにはちょっと大変かなっていう感じですね。
アマゾンで今見た感じだと、こういう入品、ヘッドマウントディスプレイ VR ヘッドセットで89,900円、 まあ、これどのぐらいのセットが必要かわからないんですけど、
ヘッドセットとあとコントローラーで多分そのセットの金額だと思うんですけど、でそこにやっぱあの VR が動くスペックのマシンが必要なん でそのマシンが、
なるほど、
大体、まあ、本当に何にも入ってなくて素の状態で多分20万ちょっとぐらい、
確かそうか、バイブとあれですね、オキュラスはあれです、
はい、
あのパソコンが必要になるんですよね。
そうですそうです、パソコン
かなり高スペック
の、そうですね、なので結構あのグラフィックカードが結構いるのかな、
しかも今あれですよね、あの仮想通貨のマイニングで、
あ、そうですそうです、
高騰してます、
めちゃめちゃ高騰してるんで結構しますね、なんで
VR とか、
そうです、はい、マシンとその VR だけだったら多分35、6万とかあれば買えるのかもしれないですけどね、
これは高い、
なんでちょっとどうしようって感じですけどね、なんでちょっとうちのボスにすいません買ってくれないですかって言おうかなと思ってます
職場で恐竜ゲームを見るって、
まあ、そう多分無理だと思います
なるほど、
田辺さん最近ちょっと気になるものとかないんですか。
私ですか、私はあれですね、あの最近あのドコモから、
はい、
2画面、通称2画面スマホってやつがまあ出ました、
あ、2画面ってあの縦置きを2画面ですか。
これ音声だけでこう説明するのは非常にまあ難しいんですけど、難しくもないか、あのスマホを、同じスマホを2台横に並べたような感じですね、
はいはい、なんかあの本型っていうんですかね。
あ、そうですそうです、それでこうパターンみたい
な、なるほど、
パターンって閉じるとか、はいはいはい、反対側にこうパターンってやって両方あの、
あ、両画面になっちゃうみたいな、
なんでまあちょっと売りとしてはそのカメラがついてるんですけど、当然あの、はい、両方にディスプレイがあるんで、あの自撮りカメラが超高画質みたいな、ただまあそこじゃないだろう感はすごいこうあるんですけど
そうですね、なんかあの個人的にはそれ2画面スマホで、はい、あの見開きが見える Kindle みたいになるといいなと思います。
なんかそれもできるし、
あ、できるんだ、
1画面ずつ、あ、できるみたいです、それもできるし、
いいですね、
あの別のものを表示するのもできるんで、
あ
のこうイングレス的な使い方だとこれあの、
はいはい、
スキャナ開きながら、
あ
のインテルマップを開けるらしいんですよ。
あ、それはちょっといいかもしれないですね、
だからこれはあのエージェント用のスマホだとこう
なるほど
思っておりました。ただちょっと、まあ、残念というか、まあ、仕方ないんでしょうけども、やっぱりスペックがそんなに高くないので、
あ、まあそうですね、そうですね、
あの2画面のでさらにちょっとこのぐらいのスペックだと大丈夫かなというような感じがするんですが、まあ、どっかで安売りしてたらまあ1台転がってこないかなと思ってるところでございます
、楽しみにしてます、
はい
はい、最近でも欲しいスマホってあんまりないな、あんまり気になるのがない、
飽和しちゃってますよね、もう。
そうですね、
性能も頭打ち感があるし、
まあ、ギャラクシーが欲しいかなぐらいで、あ、そうだ、あ、なんかギャラクシーのまた今度新しく出る、今開発中なのかな、なんかあの縦型、細い縦長の画面で有機EL ディスプレイで、あのこうなんていうの、
はい、
手前に折れちゃうスマホ、
あ、
曲がるスマホっていうのがなんかあるらしくて、
それもグニョリって、
あ、そうですそうです、本当にあれもちょっと気になるなと思います。欲しいかって言われると微妙ですけど、
あれなんですよ、あのギャラクシーというかサムスンが随分前から開発して、あの、
あ、
出るぞ出るぞ詐欺みたいなと
こがあって、うん、折れるスマホを出すぞってもう
随分前から言ってますけど、
そうなんだ。
でもあの発想は好きですね。この有機EL って出た時にあのバックライトがいらないんで、あの曲面もできるし、このやっぱりグニャってできるらしいんですよ、なんであのそれを知った時に、いや折れるの作ろうぜっていうのはそのまま製品化しようみたいな、その意気込みが、うん、あのいいですよね。
いいですね、
はい、
なんかあのちょっと曲面がのディスプレイのスマホってちょっと前流行りましたけどね。
流行ったとかありましたね。
あの AU でいくつか
異彩かなんかでした、
うん、ありましたよね、
まさに異彩
っていう感じ、あんまり流行らなかったっていう
ですね。
なんでちょっとギャラクシーのやつも出たらちょっと触ってみたいかなっていう気はします。
あのギャラクシー結構どれもかなりいいんで。
そうですよね、もう高級品って感じが、
そうなんです、ただ値段が高いって。
そうなんですよね、ちょっと手が出しづらい。いつか持ちたいなとは思ってます。
いつかはギャラクシー
いつかはギャラクシー、夢のギャラクシー、
夢のギャラクシ
ー。はい、じゃあそんなこんなで、
そんなこんなで
ですかね、ちょっと今回はじゃあこれで、また次回ちょっとそんなガジェット系の話とかなんかいいの仕入れたらまた教えてください。
わ、かりました、はい、ちょっとまたあの買ったその後とかもね、あのお話してもいいかなと思います。
ぜひぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、
じゃあまた今日はこんなところで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。月刊イングレス、お送りしたのは
ずくなしと
ただのぶでした。
それでは次回の配信まで楽しいイングレスライフを。